ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、歴史的に由緒のある宿屋におりましてね、それでこういう格好でひばりクラブをやります。それでこの話題を取り上げてるんじゃないんですが、今日はですね、実は日本の古い話、日本の精神的な話をしようと思ってるんですが、これを進める上でですね、日本人がどうしても克服できない考え方というのがあるんですね。それがまあ今日お話しするスペイン精神っていうものなんですね。これはもうズバリ最初からこう中心部に入りますとね、実は室町時代の終わり、まあ戦国時代に入る前にですね、日本にはポルトガルの漂着者から種子島、つまり鉄砲が伝来しますね。それで日本という存在がより近く、スペイン、ポルトガル、あの頃は世界を制覇しようとしているのがスペイン、ポルトガルですからね、その人たちが来て、日本を狙い撃ちするんですけども、その時にどういうふうな作戦を組んできたかと言いますとね、その前に皆さんもよくご存知のマゼランの世界一周というのがあったわけですね。でマゼランはスペインを出ましてね、そして南アメリカの南端ですね、あそこには今プンタレナスっていう確か都市がありますけども、まあ、そこをこう回ってですね、まあ、ちょうどアフリカを回りますと喜望峰を回ることになるんですが、アメリカの方を回るとそのプンタレナスの方を回るんですね。それでこう太平洋をずっと渡って、大体約西北に旅をしますとね、そうするとフィリピンにぶつかるんですね。それでスペイン兵は隊列を組んで船からボートで陸に上がりましてね、そうしますとそれを迎え撃ったのがフィリピンの当時の王国の兵隊だったんですけど、もちろん裸でふんどし一丁剣を持って、それで向こうはスペインの兵隊はですね、海岸線に上陸して、それで隊列を組んで鉄砲を持って甲冑を着て、そして構えてたわけです。それに対して突撃してたわけですね。裸で突撃しますから、まあひとたまりもなく鉄砲でやられる。しかし中にはその鉄砲の弾をかいくぐって隊列に切り込む。そうすると相手はスペインの兵はサーベルとあと甲冑ですからね、全身甲冑です、あの頃はね。ですからやっぱりやられるんですよ。ところがまあ非常にその時にフィリピンでは英雄視されている王様がいましてね、その人がよくよくスペインの兵隊の状態を見ると、この全身甲冑なんですけど足の下の方が空いてたんですよ。それに目をつけましてね、もう甲冑のところを叩いてもダメだから足の下だけ狙えと、まあいうことでその後まあある程度の揉め事になるんですよ。それで実はマゼランがですね、そこで戦死するんですね。まあうまくやれば戦死しなかったかもしれませんが、まあ激戦になって大将が戦死したわけですね。で結局はスペインが勝って、そしてフィリピンを占領します。後に植民地にしますね。フィリピンっていう名前はですね、非常に屈辱的な名前で、その時の確かスペインの国王はフェリペだったんで、そのフェリペの国っていう意味でフィリピンというふうになってるわけですね。ですから本当にこう身勝手な話なんですが、マゼランは死んだんですけども、艦隊は世界一周してスペインに帰ってきたわけですね。でこのことはスペインがですね、世界を席巻するの第一歩ではあったんですけど、同時にですね、やっぱりそう甘くはないなと思ったわけです。で、やっぱり他の国を占領するには軍事だけではね、やっぱり損害が多いと。そこで軍事以外に、やはり作戦を練ろうと言って狙いをつけてきたのが日本だったんですね。それで日本を植民地にするにはどうしたらいいか。まず第一、目的。目的はですね、自分たちは働かないで、それで贅沢な暮らしをしたい。これが1です。原則1ですね。自分たちは働かないで、贅沢な暮らしをしたい。これ日本人には全くないんですよ。日本人は自分が働いて、贅沢な暮らししたいっていうのはあるんですけど、他人に働かせて、贅沢な暮らしをしたいという概念は日本にはありません。2番、それには国を武力で占領して、そして奴隷にするということが必要である。これが2番ですね。それで日本に来るときに3番、軍隊が行っては直接衝突になって、特にその頃日本はもうフィリピンなんかに比べたらものすごく強くて、裸の兵隊どころか、鉄砲もありますしね、6万丁とかいうぐらいあったんですね。それで、とてもじゃないけど勝てない。 いや、それは最初から動かしたわけじゃない。実はザビエルを中心としたカトリックのキリスト教の宣教師が来て、そしてまず日本を偵察方々、日本人にキリスト教を植え付ける。それが第3ですね。そして第4。そうすると日本の中に異文化であるキリスト教が根付いてくる。確かに九州の北部では結構キリスト教徒が出ましてね。後に江戸時代に島原の乱、天草四郎っていうのが率いる天草の乱が起こって、これは結構大変でですね、第一陣徳川家康がもう徳川の時代になってましたから、徳川も開いて20年ぐらいのところですね、島原の乱。で、徳川の将軍が送った大将の板倉っていうのがですね、戦死しましたから。それは大将が戦死するとは激戦ですよね。まあ、結局、あれ松平信綱だったかな。第2番目の総大将が、島原の乱を収めて全部皆殺しにしたんですがね。まあ、そういうことになったわけですが、第2番目は日本の中にキリスト教徒の、まあ、指導者も作る。まあ、例えば大友宗麟とか、小西行長、大名がですね、キリスト教に改修するってことがあったわけですね。細川ガラシャ夫人もそうですけどね。まあ、まんまと成功した。そして日本の国が騒乱状態になって、だんだん緩んできて、弱くなってきて、そして、スペインが占領できそうだっつったら、キリスト教徒を先兵にして戦う。これが徳川時代の島原の乱なんですね。つまり、スペイン精神というのはどういうことかっつったら、自分が楽して贅沢な暮らしをするために1、それが1ですね。2番、他国を武力で占領して奴隷にする。これが2番。3番、そのためにはまず軍隊を直接送ったら被害が大きくなるので、キリストの宣教師を送って、そしてまずはそれを布教して、まず文化を上覧する。文化がある程度上覧されれば、それに応じて大名だとか地域とか、地域のお役所さんとかそういうのが、キリスト教徒に変わって、そして、キリスト教を入れようじゃないかっていう話になる。それは従来の文化と違うから、内乱になる。内乱になってしばらく経って、その国が弱った頃に、本格的なスペインの軍隊が入って、その国ならその国を占領して、奴隷を作る。そういう作戦が、まんまと行きそうだったわけです。実際、形式上は、天草四郎の島原の乱は、まあ、それの最終段階だったんですね。だけど、すでに、宣教師がポルトガルに送ってる記録とか手紙を見ますと、日本は手強いと。日本は容易なことではやらないって言ったのが一つと、あともう一つ、豊臣秀吉の九州征伐の時にですね、豊臣秀吉が長崎あたりに行ったら、キリスト教徒は多いし、日本の女性があの頃奴隷として売られてたんですよ。で、もう日本はそういう風習がないからってことで、豊臣秀吉はその点偉かったんです。織田信長はね、まあいろんな事情もあって、天下を統一する過程でもあったんで、まあキリスト教徒はある程度許したところがあるんですが、豊臣秀吉の時はもうほぼ天下統一しますね。その時に、スペインがどういう意図を持ってるかって見抜いたんですよ、彼は。でまず第一に、奴隷の輸出禁止令ですよ。これ偉いですよ。やっぱりね、自分が奴隷になって海外に売られたらどんなに悲しいか。日本にはそういう文化なかったから、秀吉はそういう文化は日本にないということで禁止しました。そして、キリシタンの弾圧を始めますね。それを徳川家康が受け継いで、まあ、完全に弾圧して最後に天草の乱で撲滅するということがあるんですね。これね、これをお聞きになった日本人がスペインが正しいと思います？僕は思わないと思いますし、実際正しくないですよ。だって人の国を占領して奴隷にして自分たちが楽な生活するっていうことだけでも良くないですよ。今度はさらにそれを騙すために宗教を使って人々の心を上乱させて、魂を抜いて、そしてそこからまた攻めるっていうのはね、ダメですよ。僕ダメだと思う人が日本人でほとんどだと思います。ところが、その後、オランダも、イギリスも、フランスも、全部そのやり方で有色人種を植民地にしたんですね。ですから彼らは今でも笑い顔なんかいいんですよ。ね。アメリカ人も含めて。笑い顔を見るとなんか、つい許したくなっちゃうんです。それはスペイン精神なんです。表面上は自分たちの意図を隠せますね。まず意図を隠すんだ。隠した後、今度は相手の国の精神を破壊するんだ。それで破壊して内乱が起こってダメになった時に、今度は武力で最後やって占領して 自分たちの最初の目的ですね。つまり自分たちは何もしないで贅沢できるようにする、他人のものは自分のもの、この精神は紀元前4000年のカスピ海と黒海の北にいたアーリア人の基本的性格なんですね。そしてこの前の大東亜戦争における真珠湾攻撃まで続くわけです。だからもちろん真珠湾攻撃も様々なそういう工作をして、これ後で詳しく示します。で今この話、日本の歴史の話をするときに、まあ3番目にこの話をするのはですね、スペイン精神というものが理解されてないと、やはり日本の文化ってのは間違って、歴史を間違って解釈しちゃう。技術もそうですね。私技術の方です。だからそれをですね、今日3番目に、この由緒ある、旅館でですね、今、ツツジが綺麗に咲いております。まあ、綺麗に咲いている庭園を見ながらお話をしておりますので、非常に今日はですね、ああ、日本の歴史はこうだったな、日本はこうだったな、という考えにふけりながら話しております。